第10章、老中の調査報告。数日後、家老は若殿に報告しました。若殿様、例の茶道家を調べ尽くしました。15年ぐらい前、ある老婆が赤子だった孫娘と、ある小さな村に落ち着きました。その後、そこで静かに二人で貧しい生活を送りました。数週間前、老婆は死んで、孫娘は村を去りました。その日、ある漁師がその村からこの町まで来る途中で、その娘と出会いました。娘は漁師の網を繕って、漁師は娘と貝を分けました。娘はその時は、毛の腕飾りを手首に巻いていませんでした。その夕べ、ある服の商人が、温泉のおかみの弟なのです。その道の途中で娘と出会いました。娘は毛の腕飾りを手首にすでに巻いていて、貝の中で見つけたという真珠と家系図を持っていました。アキンドは娘にお上宛ての手紙を渡しました。次の日、お上への手紙を持ち、毛の腕飾りを手首に巻いていた娘は、この町の門に来ました。温泉への道順を聞きました。その後、間もなく、毛の腕飾りを手首に巻いていた娘は、温泉に来て、アキンドからの手紙をおかみに渡しました。おかみは、娘を茶道家として雇いました。商人たちは皆、娘がユキと名乗ったことを確認しました。狐と山賊の実在は確認できません。しかし、漁師が娘と会った砂浜と飽きんどの野営地との途中に、焚き火の灰と貝が見つけられました。ご存知かもしれませんけど、15年ぐらい前、ある大名が倒されて、城が火事で焼け落ちてしまいました。その大名には有名な茶道家の母親と赤子の娘がいました。その時、母親と娘は火事で死んだと皆思いましたけど、遺体が全く見つけられませんでした。大名の母親の名前と若い茶道家の祖母の名前は同じです。また大名の家紋は若い茶道家の家系図にあります。と家老は言いました。面白い。父上に教えた方がいい。と若殿は言いました。それから二人は殿様のところに行って、家老は報告を繰り返しました。家老が終わった後で殿様は、そなたはその娘に興味があるのかと若殿に聞きました。若殿は、もし父上が了承をしていただければ、茶道家と結婚するつもりでございますと答えました。その茶道家を一目見てみたいと思うと言いました。その夕べ、ユキは殿様の部屋に招かれました。はじめまして、温泉の茶道家、ユキと申します。どうぞよろしくお願いしますと言いました。殿様は、そなたの風貌、うむ、懐かしい、とつぶやきました。ユキがお手前をした後で、殿様は、そなたのおばあ様に瓜二つだ。彼女はよく教えたものだと言いました。ユキは、さようでございますか、殿様。よくまあ私の祖母をご存知でしたね、と聞きました。殿様は、そなたのご両親も亡くなる以前存じ上げておった。そなたの父上は、偉大な人物でわしと友達だったと言いました。祖母は、親については何も話しませんでした。教えてくださいませんか?とユキは尋ねました。うむ、しかしまず息子が申したいことがあると殿様は言いました。若殿は、ユキ姫、もし私と結婚してくだされば必ず幸せにしますと言いました。いえ、私は姫ではございません。私のような女は若殿と結婚できません。わかりません。とユキは言いました。君の父上は大名だったと殿様は言いました。何と言ったらいいか、 けれどももし若殿様がそうお望みならば、おぼしめすままに、と雪は言いました。それから三人で長らくしゃべりました。